さまざまなジャンルで活動、活躍されている方をお迎えするポッドキャスト番組カフェテラス。今回のゲストはキックボクシングを習います、ナックルキックボクシングジム代表の伊谷裕二さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナックルキックボクシングジム代表伊谷裕二です。
はい、伊谷さんにお越しいただきました。はい、まずはですね、はい、キックボクシングが、まあ、習えるということなんですけど、
はい、
このキックボクシングについて私全くの素人で勉強不足で申し訳ないんですけど、
はい、
ルールなども含めてどういった競技なのか少し教えてもらえると助かるんですけれども、
は
い、
そうですね、ルールとしては、はい、まあ、パンチとキックと、
うん、
あとはプロになると、はい、まあ、肘打ちとかも入ってきますね。
ああ、そうなんですね。
まあ、あとアマチュアでも膝蹴りはありですね。
膝蹴りも OK。
はい、
じゃあ、パンチ、まあ、あれですね、ボクシングのパンチと、
はい、まあ、そうですね、
あとキック
はい、
で、肘、膝、
そうですね、
も入ってくる、
入ってきますね。
おお、
あと、まあ、なんかムエタイルールみたいな感じのキックボクシングだと、はいはい、クイズモって、
はあ、
相手の首持って体勢崩して膝蹴りを打ってみたい
な
テクニックとかも入ってきますね。
そうなんですね、
はい、
キックボクシングとムエタイとは違うもんですね。
まあ、ほぼ一緒なんですけど、まあ、若干違いますね。
若干違う、
はい、
どのあたりが違うんですか。
タイの選手とかはやっぱ、
うん、
戦い方が違いますね、
はい、
構えとかも違うんですけど、やっぱなんかムエタイは技術とか、
はい、
ポイント蹴りをうまいこと当てて、はい、ポイントを取って技術を競うみたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、キックボクシングはどっちかというと、はい、ダメージを与えて
倒す
みたいな。
なるほど、
はい、
そういう競技の間違い
が感じがありますね。
はい、そうなんですね、はい、大まかなルールはほぼ、まあ、似
た、まあ、ほぼ一緒ですね。
あ、
はい、
そうなんですね、
はい、
このキックボクシングのルーツというか始まりっていうのは、はい、どこが。
ああ、そうですね、キックボクシングはもともと日本の空手家の人がタイにそのムエタイの人に戦いに行って、
はい、
で最初の日本人の人ムエタイの選手にやられたみたいなんですよ、はい、結構、はい、でまあそれでムエタイに対抗するものを作ろうってなって、キックボクシングっていうのが日本でできたみたいですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあ結構その身近なスポーツというか競技なんですね。
そうですね、日本でできたみたいな感じですね、キックボクシングは、はい、
そうなんですね。伊谷さんはもうキックボクシング専門でずっと、は
い、そうですね、キックボクシングもずっとやってましたし、ボクシングも 何年かやってプロで何戦かしましたね。
そうなんですね、はい、どっちが先なんですか。
もともとずっとキックボクシングですね。
キックボクシングが先で、
はい、
なんか出会いというかどういういきさつで始めたんですか、キックボクシング。
そうですね、
はい、
子どもの時からもずっと強くなりたいと思ってたんですよ、で、テレビでマサト選手っているじゃないですか。
K-1 の
そうですね、 K-1 のマサト選手見て、はい、僕 ずっとかっこいい格闘家になりたいなって思って、マサトさんみたいな選手になりたいなと思って、
はい、
キックボクシングかっこいいなと思って、でああやってリングでスポットライト浴びて目立って、
はい、
で勝ってみんなにウォーってなんか応援されてみたいな、はい、あ、こういうのいいなと思って、まあ、キックボクシング始めましたね。
それはいくつの時ですか。
は
い、
それはキックボクシング16ですね。
16歳で、
はい、
それまでスポーツの経験はあったんですか。
スポーツ、まあ、遊びで友達とよくサッカーしたり、まあ、空手ちょっと中学校の時に週1で、
あ、習ってたんですね。
ちょっとだけ、ちょっとだけですけどね、日曜日 1,2 時間ぐらいちょっと近所の小学校で、はい、はい、やってたぐらいですね、はい、
じゃあちょっと格闘技も興味があって。
格闘技はもうずっとやりたかったですね。
小さい時から。小さい時から、
はい、
いくつぐらいの時からやりたかったんですか。
いやー、もう物心ついた時からなんかちょっと、
幼稚園生ぐらい
父親によく殴られてたんで、もういや、これは強くならない、
はあ、
と世の中生きていかれへんのかなみたいな、はい、
それがまあ小さい、まあ、幼稚園生ぐらいの頃ですか。
そうですね、もいやまあそうですね、幼稚園とか物心ついた時からも強くなりたいなと思ってましたね。
はい、そうなんですね、まあ、ちょっと家庭のまあそういう環境もあって、
はいはい、
強くならないといけないとその時に思って。
そうですね、
で、はい、まあ、強くなるにはその格闘技。
そうですね、はい、K-1、ヘビー級のやつが流行ってたじゃないですか昔。
あ、
アンディ・フグとかそういうのが、
はいはいはい、も
うね、マサト選手とかが出る前は、
うん、前の
ヘビー級ばっかじゃなかったじゃないですか。
確かにそうでしたね。
あんな見て、 かっこいいなって思ってて、ちょっとでも、もともとの体格が全然違うから、ね、この人たちみたいには なれへんなと思って、あの人ら100キロ前後の人らばっかりなんで、
はい、
で、まあ、正人選手見たときに、うん、まあ、まだね、体格も近いんで、頑張ったら、こういうところ
に。大きくない印象ですね。
そうですね、70キロとかの階級なんで、はい。
なるほど。あ、じゃあ、これはまあ、いけるかもしれないと。
そうですね、階級近いし、こんなかっこいい人、ね、同じような体重でやってる人おるんやったら、自分もできそうやなみたいな、はい、
具体的なじゃあ目標が。
そうですね、はい、
まあ、正人さん憧れてという。
憧れてですね、はい、
でその時に、まあまあ、空手はやってました。
空手、まあまあ空手ちょっとだけやってました、
ね、始めました、はい、でそこからキックボクシングに行く、なんかこうスライドするきっかけは何ですか。
あ、キックボクシングにスライド、空手はあれどれぐらい続けてるんでしょう。ちょっと続けてて、うん、まあ、ずっとなんかもっと本格的なやつやりたいなと思って、そこちょっとあの肩とか、はい、ちょっと小学生とか多かったんで、僕中学生やったんですけど、はい、もっと本格的なやつやりたいなと思ってて、
調べて、
で、はい、調べて、うん、でもサンダにはなかったんで、
あ、なるほど、
はい、
ジムはなかったんですね。
そうですね、キックボクシング習えるとこなかったんで、はい、でもう電車で西宮まで行って、
おお。
はい、
練習。西宮にじゃあジムがあったんですね、キックボクシング
の。そうですね、はい、
へ、
教えてくれるところが西宮にあったんで、西宮まで通って、はい、ずっとやってました。
そのジムに行くときは最初に電話をするんですか、それともいきなり飛び込みで行ったんですか。
あ、先に電話しましたね。
あ、電話して、はい、なんて電話したんですかその時。
それかなり前なんで覚えてないんですけど、まあ、はい、キックボクシングやりたいんですけどみたいな感じで電話して行ったと思いますね、
は
い、
でじゃあ見学に一度どうぞみたいな流れで。
そうですね、はい、
実際ジムで見てどうでした。
そうですね、その時そんな、なんかバリバリの先輩みたいなのがいなかったんで、で、まあ、ちょっとミット持ってもらって、
うん、あ、いきなり、
はい、
はい、
で僕はそのまま、
お、続けること、
はい、はい、習っても絶対やりたかったんで。
なんかイメージと違ったとかそういうのはなかったんですか。その
は全然ないですね。あ、まあ、普通にキックボクシングっていう、まあ大体見てたんで、はい、あ、ただ僕が最初行ったところは、はい、ジムっていう名前なんですけど、はい、ジムじゃなかったんですよ、
はい、
風呂屋の上の、
はい、
なんか公民館の、はい、みたいなフロアのところでみんなが練習してるみたいなところだったんですよ、はい、
あ、じゃあ場所を借りて教室をそこで開くという感じですかね。
はい、なんかリングとかあってサンドバッグがあってとか、そういうのじゃなくて、はい、
なるほど、
はい、普通の、はい、
みんなでじゃあ体験して。
そうですね、はい、
じゃあ、まあそこからまあ入門編としてはちょうどいいかなという感じですか。
そうですね、まあ、そこしかなかったんで、うん、もう選択肢がなかったですね。でも関西やと、はい、近場で言ったら、
そ、
ね、はい、
そんなにじゃあキックボクシングのジムってないんですね。
その頃はありませんでしたね、全然。25年前ぐらいですよね。はい、
前は、はい、今はどうですか。
今は
増えてきたんですか。
今は結構増えてきてますね。
そうなんですね、はい、増えた要因って何ですかね。
何なんでしょうね。やっぱ結構有名な選手とかが、ね、テレビとかでもいろいろ活躍してて、はいはい、まあ、そういうのでやっぱ競技人口がちょっとずつ増えてきてるのかもしれないですね。
そういう影響もあるんですね、
はい、
キックボクシングのこう魅力ってどんなところに。
そうですね、はい、何でしょう、まあ、なんかなんかやっててやっぱなんか小難しいことを考えるとか、はいはい、なんか肩がどうとかじゃなくて、もう実際にこうパンチして強くするとかから入れるんで、まあそこからまた奥深いんですけど、相手に当てるためにはこうモーションを小さくとか、こう角度とか自分の立つ角度とか、まあスピードタイミング距離とかいろいろあるんですけど、まあ最初はもうサンドバッグとかミットとかバーンって叩いてで鍛えて、なんでなんか結構、いや単純に楽しいです。
ああ、はい、そうなんですね、はい、やっぱり試合は楽しいですか。
試合は楽しいだけじゃないですね。やっぱ練習、勝つためにはめちゃくちゃね、はい、自分を追い込んで強くなるためにね、限界を超えて、
はい、
超回復させてで成長していくじゃないですか、
は
い、
なるほど。
だからそれの繰り返しして、しんどいなって思う時もありますけど、いや試合勝つためには今日も練習行かないと、ね、相手ももっと頑張ってるから、
あ、なるほど、
自分は練習休む、はい、わけにはいかへんって、毎日練習のようになんかね、練習ない日は家で筋トレしてとかして、はあ、
そうなんですね、
それで、まあ、試合楽しいか楽しくないかで言ったら、 まあ、緊張、もう試合当日も怖すぎて、いや俺もう試合ちょっとほんま行く前なんか俺行かれへん事故とか合わへんかなとか思いま思
い
ま、
いろいろこうネガティブな
感じになるんですね。はい、そうですね。
あら。
でも、はい、なんかあのこの怖いのを乗り越えた先に、うん、もっと強く、はい、な精神的にも肉体的にも強くなった自分が手に入ると思って、なんか挑むって感じですね。
なるほど。
はい。
その時って周りが支えてくれるんですか、それとももう自分だけの戦いですか、そういう精神状態って。
そうですね。精神状態で言ったらまあ。ね、周りにいる人たちが頑張れとか言ってくれますけども、はい、最終自分ですよね、やっぱ。
なるほど。
いろいろ言ってくれる。やっぱ、もう、戦いってなったらもう一対一の戦いじゃないですか。
陸上そうですね。
はい。
う
ん、でもパンチ食らって、痛、うん、どうしようってなっても、はい、結局自分で勝つんやと思って立ち向かっていかないと、はい、終わってしまうじゃないですか、心折れたら。
確かにね。はい。途中で交代できませんもんね。
そうなんですよ。はい。
交代したいなって思った瞬間とかありました？は
い、いや、ほんま、もう、しんどいからもう、ギブアップしようかな、みたいな、なんか、心の迷いとか出てきますよね、やっぱり。はい。
そうなんです、ね、
はい。
でもそれね、試合中ですもんね。
はい。
そればかり考えることもできないし、
はい、
じっとしてたら打たれるし。
そうなんですよ。だからもう、いろいろ考えてます。あ、次このパンチ来そうやな、こっち避けて、でもシュッシュッシュッシュってもうすぐパッパッパッパって一応考えますけどね。
はい。
はい。
なるほど。パンチだけじゃないですもんね。キックも来ますもんね。
はい、キックも来ますね。キックも来ますしね。なんか、首相撲とかあったら相手に首掴まれて振り回されてもめちゃくちゃ体力削られるし。
そうなんですね。
はい。
へー。
そうですね。はい。
あれはパンチを警戒してると、キックは見えるんですか？見えてないんですか？
一応パンチも見ますし、まあ、蹴りも、もう相手と戦っている時っても相手の体全体を見てる感じなんで、一応わかりますね。
あ、そうなんですね。
はい。
ドキドキしますね、なんかね。
ドキもドキしますね。蹴り来そうとかなったら、もう、あっなって、カットして、すぐ返してとか、その先、先、先みたいな感じで。
そういうの考えながら、
はい、
ああ、そうなんですね。
はい、
いろんなパターンを構成、想定して、イメージして練習も、
そうですね。はい。やっぱ、アマチュアの選手とプロの選手ってやったなってきたら、やっぱ経験がやっぱ変わってくるんで、まあ、その辺の違いが出てきますね、やっぱ。こうされてすぐ返す、一発だけ、返すのが一発だけなのかとか、もうそこからもう相手に一発やられたら10発返すのかとか、なんか、その辺がやっぱ経験で変わってきますね。
はい。これまでの試合の中で、特に印象に残ってる試合とかありますか？
印象に残ってる試合ですか？何でしょう、タイで、
はい、
僕タイに、修行に行ってた時、はい、8ヶ月行って7試合したんですけど、その中の1試合がなんか、タイってなんかお金をかけるんですよ、勝つか、どっちが勝つか負けるかみたいな。
お客さんがですか？
お客さんがです、お客さんもですし、僕のセコンジムの陣営、僕の陣営と向こうの陣営というか、お金出し合って勝った方が総取りみたいな戦いがあったんですよ。で、なんか向こうも自信満々で結構そこそこのお金出してきて、こっちもね対抗してお金出して、で僕ちょっとめちゃくちゃプレッシャーじゃないですか。
そうですね。
でタイやし、なんか日本人じゃないから何考えてるんかわからないから、なんかね、こう向かった時怖いっていうのもありますし、なんかそんな気かけるってことは相手も強いやろしみたいなんで、ちょっとビクビクしてたんですけど、勝てて、なんかタイの戦、あの関係者とかは、あいつ絶対負けんちゃうかって思ってたところ、勝てたから、僕はちょっと嬉しかったですね、やっぱり。はい。
そうなんですね。
よかったってなりました。
よかった、はい。勝てた要因はその時は何が良かったんですかね。
その時は、相手がやっぱ首相撲の選手やったんですけど、
はい、
僕も首相撲で行って、
はい、
首相撲でそのままもう膝蹴り、お腹と相手の顔と入れて、もうそれひたすら相手の首逃がさんようにがっちり掴んだまま、もうひたすらそれで
そうなんですね。
はい、ご両親で行って勝ちましたね。
ノックアウトか何か。
そうですね、はい。
ああ、そうなんですね。
はい。
このキックボクシングをするとき、なんか防具とかはつけるんですか？
あの、アマチュアとか練習の時はつけるんですけど、プロの試合とかになるとそういうのは何もないですね。
ないんですね。
はい。
じゃあもうもろ入ってくるんですか。
もろですね。
おお。
はい。
怖いですね。
そうです。
それは怖い。
はい。素足で 足と足がぶつかるだけでもちょっと痛い時もある、ありますね。
手はグローブをつけてるんですか。
そうですね、はい。
ああ、そうなんですね。
はい。
へえ、結構なあれで経験されてますね。
そうですね。ちょっと俺いけんのかなみたいな
思
い
ますよね。はい。確かになりますね。
はい。
でもその時はもう自分で自分を奮い立たせて。
そうですね。もう決まってしまったらもうやるしかないんで、
うん、
はい。
やっぱりあれですか、ゴング鳴った瞬間に気持ちは切り替わるもんですか。
そうですね。もうリング上がった時は、あ、今から戦うんやなってなって、もうカーンってなったらもう行くしかないみたいな感じですね、はい、そうですね。もう やるかやられるかになってくるんで、やっぱりもう覚悟を決めて行くしかないですよね。
そうなんですね、
はい。
じゃあ精神面もやっぱりこの競技を通して鍛えられるし。
そうです ね、
ね、体はもちろんね、
そうですね、うん、もう人生の中であの試合前の緊張感を超える緊張感はなかなかないです。
そうですか。
はい。
はい。それはまあなかなかこうね、
はい、
味わえることは、
はい、
ないですけども。
はい、
で、あのジムでもそのキックボクシングね、伊丹さん教えておられますけれども、はい、どういう方が今来られてるんですか。
そうですね。うん、まあ大人の方も、はい、が何人かと、あと日曜日に小学生が、
お子さんも、
はい、そうですね。
皆さんの感想何かおっしゃってます？キックボクシング、
まあ、なんか全身運動やからいいとかは言ってもらえてますね、はい。
試合形式もあったりするんですか？
いやー、軽く、ね、スパーリングというか軽くマススパーって言うんですけど、うんうんうん、寸止めぐらいの、
あ、
ま
あ、
そういうのとかはやったりしてますね。子供たちスパーリングは今僕のジムではもう顔なしで行こうって言って顔なしで練習してたりしますけど、
はい、顔なしっていうのはどういう練習ですか？
もうお腹、首から下までのパンチみたいな感じで。あ、なるほど。
顔に当てないということ
ですね。そうですね。はい。
なるほど。ほ
う
ほ
う。そういう感じでやってますね、今は。はい。
じゃあそれでちょっと感覚をつかんでもらって。
そうですね。はい。
このジムから、こう、プロの方を目指すっていう方もいらっしゃってするんですか？
いや、
目指すとか。
今、そんなストイックな人はいないですね。
ああ。
はい。今、みんなで楽しくと、あとは子供たちは、まあ、まあ、キックボクシングの技術も身につけて、はい、うん、体も鍛えて。
なるほど。
で、まあ、ちょっと、あれですよね、まあ、精神的にもね、ちょっと余裕、そういうのをで持っているとやっぱり、はい、精神的にも余裕出てくると思うんですよ。だからそういうので心身ともに強くなって、あとはもう学校で勉強も頑張ってなみたいな、
なるほど
感じですね。はい。
じゃあもうトレーニングという感じ、
ね。まあ、そうですね。はい。あとはまあそのジムでも。あのいろんな小学校から来てる子いるんで、
あ、
まあそういうね、
いいですね、
友達作り、はい、交流とか、はい、
学校教室、まあ、クラス以外のお友達ができるってやっぱりいいですからね、
はい、
そこでこう会える友達と、まあ、一緒にトレーニング積んで、はい、
そうですね、
楽しくこう運動してという感じですね、
はい、そうですね。
あの来られる方は三田の方が主にあれですか、多いんですか？
三田以外にもあの神戸市北区の方も来ていただいてますね、はい、結構遠いんですけど、わざわざ来ていただいて本当に、はい、
いいですね。ジムはどこにあるんですか、場所は？
あの東本庄の方なんですけど。
東本庄、
はい、はい、
うん、東本庄なんか目印とかあります？
四つ辻郵便局の入ったところですね、
はいはい、に
のちょっと入ったところ、はい、なんか小さい倉庫みたいなところをちょっと借りてジムにしているんですけど。
そうなんですね、
はい、
じゃあそこにもまあ
車は結構止めますね、そこそこ、はい。
お、週にどれぐらいあれですか、ジム開いていらっしゃるんですか？
あの平日の夜は月水金で、
あ、月水金、
あと小学生は日曜日の昼間に来てますね、
に練習できる、
はい。
お、今何名ぐらい来られてるんですか？
子供、小学生たち違う、今十何人ぐらいで、大人は少ないですね、四五人ぐらいですかね。
あ、でもそれぐらい、
はい、
ね、で伊丹さんが教えておられる。
そうですね、はい。
そうなんですね。どんな方に来てほしいですか、はい、ジムに。
そうですね、うん、まあ、ちょっと運動不足でキックボクシングでちょっの技術も身につけながら、はい、ちょっと体鍛えたいとか、
うん、
まあ、小学生とかもね、うん、そういう感じですよね。まあ、さっき言ったような、心身ともに強くなって、はい、勉強も頑張ってほしいな。
伊丹さん、勉強はどうだったんですか？
僕は勉強大嫌いですね。
あ、大嫌いでしたか。
そうですね。子供の時はもうしとけばよかったんですけど、ほんまに。
今思えば、
ね。今思えば、はい。
そうですね。
そうなんですよ。
ずっとサンダーですか、伊丹さんは。
僕は、 生まれはサンダなんですけど、はい、物心ついた時は宝塚に住んでました。はい、
一旦宝塚で、
はい、はい、宝塚に住んでて、小学校5年生の時に阪神大震災が起こって、
はいはいはい、
でそれで大阪に転校して、
はい、
でそれから川西行って、
川西行って、
で中学2年生の夏休みに三田に来ました。
はい、あ、そうなんですね、はい、はい。何中学校だったんですかその時は？
狭間。
狭間中学校。
狭間中学校
ですかね。はい、そうなんですね。
はい、
じゃあそこからもう三田にお住まいで。
そうですね。で、二十歳からは、はい、キックボクシング、尼崎の方のジム行ってたんで、尼、はい、崎で一人暮らしして、
そうなんですね。
はい、で、26歳まで、尼崎で一人暮らししてて、26で三田帰ってきてって感じですね。はい。
で、タイにも行ったりしながら。
そうですね。23、4歳の時にタイ行ってですね。
おー、尼崎の生活はどうでしたか？はい、
尼崎はやっぱ三田よりちょっと都会やったんで、はい、やっぱ楽しかったですね。なんか、はい。はい。
そこでいろんな経験を積みながら。
そうですね。はい。
で、三田にまた戻ってこられて。
そうですね。はい。
改めて戻ってくると三田の印象ってどうですか？何か変わりました？
いや、やっぱ6年間、うん、三田、たまに帰ってきたぐらいなんで、
うん、
あ、こんなとここんな道あったんや、みたいな。結構綺麗になってたり。
はい。
多分里の根ホールとかもあれですよね。多分
当時は
なかったと思うんですよね。多分結構いろんな店が増えてたりとか変わってましたね。
そうなんですね。
はい、
サンダの街中結構歩かれたりとかしてるんですか？
まあ結構はい、
いろんなところに、
はい、サンダは結構なんか詳しくなりました。
お、
はい、
で今は東本庄の方にジムを構えて、
はい、
っていう教室をされていると、
は
い、
そうですね、はい、はい、
今後のこう目標とかありますか、伊谷さんの、まあ、個人的な目標でも結構ですけど。
そうですね、なんかもっと、
うん、
もっとたくさんの子どもたちと、
はい、
そうキックボクシングもやりながらいろんな交流ができたらいいなって思ってますね、
うん、
僕は、はい、なんかジムの子とかでもね、はい、なんかやっぱキックボクシングして、まあ練習前と練習後とかちょっと遊ぶんですけど、
は
い、まあ、なんか楽しんで、なんかいろんな子供たちと遊べたらいいなと思いますね。なんかそういうなんか楽しくないと思ってる子供たちがいるのなら、僕子供の時、僕が自身子供の時なんか、はい、全然なんか人生面白くないなと思ってたんですよ。
そうなんですか。
そうす、はあ、はい、それでなんかキックボクシング始めて、はい、なんかやっとこうなんていうんですかね、目標とか、
なるほど、
はい、強くなって有名なってみたいな思って、まあ、で楽しいと思ってやってこれたんで、
これからの先のこう目標がそこで見つかったんですね、キックボクシングで。
そうですね、はい、もう中学2年生とかってね、よくみんなそういう年代じゃないですか、なんか将来どうしようみたいな。
そうですね、ま
あ、その頃とか僕何もやりたいことなの、将来どうしようかなみたいな、もう生きててもなんか
そういうお子さんだったんですね。
はい、
あら、そうなんですね、
はい、そうなんですよ。
まあ、ちょっとこっちに三田に引っ越してこられた時期っていうのも重なってたんですかね。
ああ、そうですね、
友達もガラッと変わりますし、
ね、まあ、そうですね、その頃とかにまあね、川西、その前住んでた川西の友達とかと遊んでて、
うんうん、
で将来俺らって何 どこ目指すんかなみたいな話してました、
まあ、しますよね、
はい、そうですね、
でまあ、どうするとか
言う、はい、そうです、そうです、、はい、
何もないなとかいうのが、まあ、その頃のね、
そうですね、あれですけど、はい、
でも、まあ、キックボクシングに出会って、
そうですね、
これだというのが、
これだって思って、はい、もうそれしか頭にありませんでした ね、 もう、はい、
初めてですか、こう夢中になれるもので出会ったって。
初めてですね、はい、はい、
そういうきっかけにお子さんたちにも、まあ、キックボクシングに限らず、
そうですね、キックボクシングから、ね、通してなんかまた、ね、そこからこっちに興味あるわっていうのでも全然いいんですけど、
うん、
まあ、なんか一つの、
うん、
まあね、一つの楽しいことみたいな感じでいいんですけど ね、 ね、全然、はい、
ジムに行きたいなという方はどうしたらいいですか？
そうですね、
申し込み方法とか何かありますか？
申し込み方法、まあ、ナックルキックボクシングジムで、はい、ネットで検索していただいたらいろいろ出てくると思うんですよ。
なるほど、
インスタグラムとかでも出てくると思うんで、
はい、
あと電話番号とかも多分 どっかにあると思うんで。
じゃあそちらで連絡取っていただいて、はい、
そうですね、
見学も OK ですか、は
い、見学も大歓迎ですね。
大歓迎で、はい、はい、じゃあナックルキックボクシングジムで検索していただいて、まあ、見学したいですとお問い合わせいただければ。
そうですね、はい、
また日時ね調整してお出かけいただきたいなと思います。
はい、
では伊丹さんから番組お聞きの皆さんにメッセージを最後いただいていいですか。
そうですね、僕最近というかなんかやっぱりキックボクシングだけじゃなくて、なんか周り全部すべてが楽しくなればいいのになと思うんですよ。
はい、
だからね、三段にでもういろんな楽しいことをしたい人とかしてる人がいるじゃないですか。まあ、そういう人をね、なんかもっとなんか一緒にやる人欲しいなっていうんやったら、僕ちょっと誘ってほしいです、ね。
なるほど。
一緒に面白いことしたいです。
はい、例えばどんなことを。
なんでしょうね。
面白いこと。
今やと僕はなんか足場組んで、はい、サンドバッグぶら下げて、はい、最近よくマルシェとかいろんなところであるじゃないですか。周りのところとか出店して、キックボクシング体験みたいな。
そうなんですか。
やるようになって、なったんですけど、はい、まあ、そういうのとかもね、いろんなところでできて、それでいろんな子供たちが遊びに来てくれたら、なんかキックボクシングで一緒に遊べたりするんで、まあ、そういうのとかもやりたいですね。
じゃあそういったイベントにお声掛けいただいたら、
そうですね。
皆さんが来てくれる。
そうですね、ぜひ行かせてください。
はい、キックボクシング体験もできるという。
はい。
いいですね。
はい。
じゃあいろんな企画をこんな面白いことしたいんですけどって、
ね、ああはいはいはい、いろいろ声かけていただけたら、
お、
はい、
動いてくれると。
そうですね、もう、はい、
いいですね、
はい、面白いと思ったらめちゃくちゃ動きます。
なるほど、
はい、
まあこれでまあ3度盛り上げて、
そうですね、
楽しいなと思うことが増えたらいいなと。
そうですね、はい、
そうですね、はい、分かりました。ぜひインスタグラムもされてますもんね。
そうですね、はい、インスタグラムめちゃくちゃしてますね。
最新情報はそちらをチェックしてもらえれば。
そうですね、はい、はい、お願いします。
いろんなところにお出かけされてると思いますので、
はい、
情報もチェックしてください、
はい。
ということで今日のカフェテラスの時間ですけれども、ナックルキックボクシングジム代表の伊丹裕二さんをお迎えしました。今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。